皆様お立ちください。礼拝への招きの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美280番1節3節4節。主の祈り、天にまします我らの地よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白します。我らは各信じ、世々の生徒とともに人信条を告白する。 我は天地の救い主、全能の死なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に出したまえ、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネの手紙1、3章11節から22節、新約聖書444ページをお開きください。ヨハネの手紙1、3章11節以下。なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと書くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り御心にかなうことを行っているからです。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる主イエスキリストの父なる御神、あなたのご栄光をもってこの朝私たちを巡り照らしてくださいますように、今の試練の中でともすれば私たちの心も沈みがちになり、この試練の中で多くの迷いを持たざるを得ないような時を私たちは過ごしています。しかしでありますからこそ、あなたの御光をもって私たちを内より照らしていただきたいのです。その御光の中で自分自身の思いそのものをも見定め、そしてさまざまな課題をも見出し、しかしそのすべてを巡り照らして支えてくださるあなたの恵みを共に仰ぎたいのであります。神よ、どうぞこの群れをも照らしてください。この群れにあなたによって集められ大牧者なる主イエスキリストによって導かれつつ歩んでいる私たち一人一人、どうぞそのすべてをあなたが照らし、そして守り、導き、支えてください。今日のこの困難の中で多くの人々が今まで出会ったことがないさまざまな苦しみや試練に出会っております。今までの自分とは違う自分、これが自分だったのであろうかと、そのように思うような自分と直面をしているのであります。大人たちだけに限りません。ことに若者たち、あるいは子供たちもそうであります。そのような試練の中にあって、彼ら彼女たちは本当にそれをどこで乗り越えていくことができるかを知らない人々がたくさんあります。その試練を私たちはあなたの御言葉によってのみ乗り越えていくことができる。根性を与えられました御言葉のごとく、憎しみではなくて愛を、死ではなくて命を、そして闇ではなく光を選び取ることが、あなたの言葉によって、その言葉に聞き続けて生きることによってなすことができるのであります。神よ、そうでありますから、教会に生きる私たちに一層力をお与えください。この洛北教会がこのような試練の中でこそ世に向けてそのあなたの御言葉を高らかに告白し続けて歩むことができるようにお守りください。特に体に弱気を覚えている兄弟姉妹たちを覚えて祈ります。神よ、あなたが内側より強め、癒しを与え、支えてください。すべての人々とともに、私たちがこの教会に託されたご復活の主の命をともに生きることができますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今ご一緒に読んでおりますこのヨハネの手紙でありますけれども、祈りの中にも覚えましたけれども、このヨハネの手紙はいくつかの対比を語ってまいります。それは命と死、そして愛と憎しみ、そして 光と闇、私たちはそのどちらにいるか。ヨハネは申します、筆者は申します、私たちは幸いなことに光の中に置かれ、愛の中に置かれ、そして命の中に置かれている。そのことをもって私たちが神の子供であることを知ることができるというのであります。しかしその対極には死の側に置かれ、闇の側に置かれ、憎しみの側に置かれている、そういう人々もいるのだ。それはいわば悪魔の子供たちだと大変厳しくそのように申します。この時に私たちは一つの疑問というか感想を持つことが多い。私たちは本当に光の側、命の側、愛の側、そちらの側にいるんだろうか。自分を顧みます時に、いや両方が自分の中にある、そう思わざるを得ないんだけれども、こんなふうにきれいに二つに分けて自分を神の側に置いて、それで安心していてよいのであろうか。そういうふうに思われる方も多いのではないかと思います。それは正しいと思います。私もこの人生の中で誰かを憎んだこともありますし、光よりも闇の中に隠れたいと思うこともいっぱいありましたし、そういうことを考えると、人間は神の子あるいは悪魔の子、そんなふうに二つにすっぱり分けて分類できるものではないな。自分の中にはその両方がある、まあ、そう思わざるを得ないのであります。それは私はその方が健全だろうかなと思ったりもいたします。しかしながらということで、この手紙が語っていることは、それは確かに我々人間ってそういうもんなん、不完全なもんなんだけど、半分は天使で半分は悪魔みたいな、そんな存在、両方の要素はあるとは思うけれども、それでも私たちは神の子供であるとヨハネは語る。ではその根拠は一体どこにあるか。その根拠を言い表しましたのがこの16節であります。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。説教黙想にはもうすでにちょっと書き換えておいたんですけれども、私たちのために命を捨てる、この捨てるという言葉ですね。この言葉はまあ確かに捨てるという意味も含んでいますけれども、もう少し別のふうに訳すことができる。それは差し出すっていう。イエス様は私たちのためにその命を差し出してくださいました。私はそのように訳すのが良いのではないかと思うのであります。命を差し出す。捨てるっていうのはどういうことか。具体的には相手のために自分の命を差し出して生きることだ。先週の説教でもこのちょっと妻のことを思い出しまして、あの人は自分の命を本当に周りの人々のために差し出し尽くして生きた人だったという表現をしたんですけれども、その後、まあ、ここを読んでこの捨てるっていう言葉、あ、これそうだったなと思ったんですね。差し出すっていうことで、他者に。では他者に差し出すとは一体何であるかっていうことです。その捨てるっていうと何かこう犠牲になるっていうね、誰かのために、私は自分の命を捨てました、捨てます、ね、自分の命を犠牲にしてあの人のためにというふうに読めるかと思うんですけれども、ここはイエス様が命を差し出してくださったんだと、そういう趣旨です。ではその差し出すとは何か。これが実は旧約聖書、新約聖書を通して神の本質として私たちに実は教え続けられてきた事柄なのであります。 一番最初は出エジプト記の三章、そこのところに神の名乗りが出てまいります。燃える芝の中でモーセに対してお呼びかけになって、でモーセを使わす、モーセさんが私を使わすと言われるあなたのお名前は何ですか、人々がどういうものが使わしたかと聞いたときにその名前を言わざるを得ませんので、とこう言う。そうすると神はそこでおっしゃった、出エジプト記三章の14節、神はモーセに私はある、私はあるというものだという、そのようにおっしゃったわけであります。エヒエ、アシェルエヒエ、このエヒエというのはハーヤーという言葉の一人称の単数形なんですね。ハーヤー、このハーヤーというのは何かというと、これがあるという意味なんですが、創生っていうんですかね、創世記の創と作る、生まれる、創生、ああいう形であるというのがこのハーヤーという言葉の意味なのです。それどういうことかというと、私はある、あるというものだ。これはそのハーヤーという言葉の意味を本当に取るならば、私はあなたに対してあるものだ、そしてあなたに対してあり続けるものだ。これがこのハーヤーという言葉の一番深いところの正確な意味だろうと思うんですね。神は言われた、私はあるんだと。何よりもあなたに対してあり続けるものだ。これが神様の名乗りだったわけです。お名前の意味だっていうわけです。聖書はね。と神があなたに対してあり続ける。自分のこととして考えるならば、あ、この神は私に対してずっとあり続けてくださる神だと。しかもそれはただ単にそこにデーンと神様が座っていらっしゃって、神がそこにおられる、あ、おられるなという事柄で終わることではなしに、先ほど申しましたいうごとく、このハーヤー、創生って、ずっとずっと新しく新しくって言いましょうか、生き生きとって言いましょうか、この自分に対してずっととそこにあり続けてくださる、あるというものにいわばなり続けてくださる、それがこのハーヤーの意味なんですね。神があなたに対してずっとあり続けてくださるのだ、それがこの聖書の神だということになりますね。そうすると神様はそのあり続けるということにおいて、自分自身の存在を相手に差し出し続けておられるわけです。これがこの差し出すという言葉の意味なんですね。それが新約聖書ヨハネの手紙でもそういうふうに語られる。自分の命を、イエスは私たちのためにその命を差し出してくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。ですから愛とは自分の命を相手に差し出して生きること、差し出し続けて生きることなのであります。このことはもうこの教会に参りましても何度も何度もお話をしてきたことなので、教会の皆様はもうよく覚えていてくださると思いますが、まあ、初めて聞く方もあるかと思うので、もう一度だけ申し上げさせていただきたいんですけれども、この命を差し出すっていう行為、自分の命を、この命を差し出して生きる、相手に差し出すというこの行為を英語でいわばプレゼントというわけですね。でプレゼントって何か何度も言いました。ラテン語でプレエッセントってね、プレっていうのは前にです、エッセっていうのは B 動詞です。 あるって存在する、エントっていうのは現在分詞の語尾なのでプレエッセント、 この3つをつないでプレゼントというわけです。そうするとプレゼントとは何か、あり続けることだ、ね、前に存在し続けることだ。何の前にか言うまでもなく、あなたの前に、あなたの前にあり続ける、これこそまさにエヒエアシェルエヒエだったわけです。同じ意味です。全く同じことで、そのことがここで16節で今日は語られている。イエス様は、イエスは私たちのためにその命を差し出し続けてくださる、あり続けるっていうことです。プレゼントしてくださったっていうことです。あなたの前に私はあり続ける、こう出エジプト記の中で神はモーセにおっしゃったんです。あり続けるものなんだよ。そして今日イエス様の命を差し出してくださる。イエスもあなたに対してあり続けるものだ。このあり続ける行為を聖書は愛だと呼ぶわけであります。これが愛なんです。そして、先週そこまで考えずにお話ししていたんですけれども、妻は自分を差し出し続けてくれた、私に、また私の子供たちに、自分の子供たちに、それ以外の子供たちにも、彼女は自分を差し出し続けて生きていってくれた。ああ、我々は本当に深く愛されてきたんだなということを思ったわけであります。しかしながら先週も申しましたけれども、彼女が自分を差し出し続けて生きることができたのは、自分の中にまさに己自身の命を差し出し続けてくださった主イエスがおられたからだ、生きていてくださったからだ。そのことも先週申し上げましたね。本当にそう思うんです。自分自身を差し出し続けてくださるご復活の主イエスがおられて、そして私たちに対して、私はずっとあり続けるものだ、そう語ってくださる父なる神がおられて、その父なる神と子なるキリストに私たちは出会って、その愛と出会って、今ここにこのようにして生かされている。今はコロナ禍で洛北教会いろんな活動がほとんどできていませんけれども、いつかこれが収まった時にまたもう一度いろんな活動を再開していきたいと思いますよね。運動会もやりたいし、たとえ日帰りであってもデイキャンプもやりたいし、バザーもやりたいし、でもそのたんびに、いろんな奉仕が必要になってきます。体を動かして力を尽くして、運動会の会場を設営していろんな道具運んで、大変です。大変といえば、でもあそこで私たちは何をやってるかっていうと、そういう行事の一つ一つを通して自分自身の命を参加してくださる皆さんの前に差し出し続けているんですね。あれもだから本当に愛の技である。それを今私たちは行うことができない、なかなか本当に残念です。子どもたちはそういういろんな技と出会いながら、この教会の子どもたちはこの教会に生きる主イエスの愛と出会ってきたわけです。それが今ほとんどできません。なんとか早く再会をして、もう一度みんなで私たちを生かし続けてくださるご復活の主の愛と出会うものでありたいと思いますね。最後にもう一つだけ、プレゼントとは前にあり続けること、あなたの前にあり続けることだ。続けるとは、私はどんなことがあろうともあなたの前を立ち去ることはしませんという意味です。クリスマスにみんなでプレゼントを交換し合う、そこにそのメッセージが込められている。結婚式において指輪を交換する、そこにもそのメッセージが込められている。我が妻となる人よ、 私は何があろうとあなたの前から立ち去ることはしません。夫に対しても同じです。そのプレゼント、それを通して私たちは自分自身を相手にプレゼントし続けて生きるのであります。その豊かさ、その恵み、その愛、それをもう一度深く受け止めて新しい習慣を共に生きるものでありたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、なおコロナ禍の中で教会は分散礼拝を強いられております。しかし神様、どうぞその中にあってこそ日々語られるあなたの御言葉に一層深く聞き続けることができるものであるようにしてください。愛とは何か、愛とは相手に対して自分を差し出し続けて生きることである。そのことを今朝はもう一度新たに聞きました。神よ、この場所にいる者もそれぞれの場所にいる者もみんなで互いに自分自身を差し出してこの教会を形作っていくことができますように強め守ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りをいたします。天の父なる神様、2月第3週日に神様のお招きにより分散礼拝ではありますが、共に御前に出てあなたを賛美し、あなたへ祈り、岡本牧師を通して御言葉の解き明かしをいただけましたことを感謝いたします。いただいた御言葉に生かされ、イエス・キリストの命を差し出し示してくださいました愛に感謝し、分散の中にはありますけれども、教会員同士互いに愛し合い、励まし合い、祈り合い、自分を差し出しつつ、また置かれた使わされた地で恵みを伝えつつ、できることを主に習って誠実に成しつつ歩めますよう、どうか群れの一人一人をお導きください。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金をお捧げいたしました。神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。修法に従って報告をいたします。コロナ感染症の再拡大により、2月の手術礼拝も会堂での礼拝を教職役員のみで守る分散礼拝となっております。 礼拝は YouTube にてライブ配信されます。修法はホームページにも掲載されています。また教会学校朝の聖書研究会、夜の祈祷会、説教黙想を読む会も当分の間休会としております。2020年度の教会総会資料を作成しますので、各部の関係者は資料を修法に記載された中西純姉妹宛てのアドレスまで送付してください。締め切りは3月6日日曜日です。個人消息といたしまして、溝部幸子姉妹、旧姓岡本幸子姉妹の先週掲載された住所に誤りがありましたので訂正しております。各自修法をご覧ください。それでは皆様お立ちください。正英541番
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
何か教会の皆さんに報告がある方はいると思います。それではこれで本日の会話です。